こんにちは、亀田です。今からですね、ティール型組織3ということで、ティールの本をしっかり読んでもらえるようにですね、全然違う角度から、いろんな補足をしたいと思います。で、今日こう話していくのは、そのティール組織っていうのは、メタファー、例えとしてですね、生命というふうにその捉えていると。組織たちが生命のように自分たちの組織のことを感じている一つの生命として。で、一方で、グリーンはですね、家族とファミリーとして捉えていると。で、その一つ前のオレンジっていうのは、機械、合理的ななんか機関として捉えていると。じゃあ結構違うんですけど、じゃあ、生命として捉えるって一体何なのか。生命とは何かがわからないと、生命として捉えるなんてできないと思うんですね。で、感覚的になんか、擬人化したりとか、そういうことだけではなくて、もうちょっとですね、生命現象とは何かみたいな研究が昔あったんですね。人工生命という分野があって。で、そこの研究のことをいろいろ紹介することが、おそらくですね、ティール組織を理解するすごい大きな助けになると思うので、今日は、人工生命のいろんな紹介をしたいというふうに思います。で、まずですね、この人工生命の分野を、切り開いた人は、クリス・ラングトンって人なんですけど、この人はですね、なんか趣味がハングライダーだったらしくて、で、バーってハングライダーしてて、したら、電線に引っかかって、死にかけて、瀕死の状態になって、しかも脳まで損傷したと。研究者なのに脳を損傷したっていう偉いことになったわけですけど、この人が回復していく中で、その、自分の脳はこう回復していくことをなんか感じたらしいんですよ、いろいろ。で、そういったな感じたりしている中で、その全く新しい分野として人工生命という学際分野、学際というのはいろんな分野の研究が人工生命という角度で集まって、自分たちの各バラバラの研究分野を一つに統合してみよう、それによっていろんなことを発見しようという人工生命という分野を考えた人が、クリス・ラングトンっていうふうに言われています。で、この人はですね、その人工生命の研究って一体何かっていうと、炭素由来の上にの生命を研究するのではなくて、シリコン由来の生命を作り出して、その中で生命のとは何なのかっていうことを考えてみようと。つまりです、炭素由来っていうのはタンパク質とかですね、の上、だから普通の現実にいる生命のことを指していて、そうではなくてわざとコンピューター上に生命を生み出す、生命っぽいものを生み出そうとしてみて、その結果、それらを分析して、生命とは何なのかっていうことを考えていこうよということを言ったんですね。で、そういった、号令に、従って、いろんなですね、研究者が参加して、脳神経科学の人だったりとか、もう本当に神経の研究の人、例えば、ダイオウイカの、その神経にこう電流流してどうなるかとかいう研究とかも集まってきたりとか、そのはたまたそのロボット研究の人たちがやってきたりとか、いろんな本当にもう多種多様な、で、計算科学っていう世界の人たちも来て、面白かったのはそういう違う分野の研究者に計算科学の人たちがコンピュータープログラミングを教えて、その人がコンピュータープログラミングして、その仮想の自己増殖するこうソフトウェアを作り出してみたいな。で、それがインターネット上に広まっちゃうとえらいことになるかもしれないから、仮想の世界を作って、その中から絶対出られないようにして、そこに何か作って自己増殖しまくるプログラムを組んでみたらどうなのかとかいう研究をしたりとか、サンタフェ研究所っていうのはそれの中で有名だったんですけど、そういうことをしていろんな人たちが議論した時代があったんですね。で、そこでいくつか大事なキーワードが出てきて、生命とは何かの。その辺の話がですね、ティール組織の理解に非常に役立つと思うので、今日はいろいろ紹介していきます。で、まずですね、生命とは何かっていう人工生命でのものの見方でいくと、生命は機能のことですというふうに言えます、一つ。機能。ある特定の機能や構造を持ってるやつを生命って言っちゃおうぜというふうに結論づきました。で、そのうちの一つがですね、自己組織化とか、 そういうふうに言われています。じゃあその自己組織化ってどんな構造で起こるのとか、その辺を今日は話していくとティール組織がよくわかると思います。でまずですね、ちょっとカオスっていう現象から説明してみたいと思うんですけども、なんかうわーなんかカオスだとか言った時って、みんななんかぐしゃぐしゃになってる時カオスって言ってますけど、こうカオスとかを研究で携わった人間がそんな話聞くと、まあ使い方が間違ってるけどなとか思うんですけど、カオスっていうのは混沌って訳されてますけど、混沌って言ったらぐちゃぐちゃのことって思ってますけど、本当のぐちゃぐちゃはランダムと一応定義されてます。ランダム、一番のぐちゃぐちゃはランダム、何のパターンもないやつがランダムなんですね。で例えば、分かり、ちょっと想像しづらいかもしれませんけども、なんか数字が次から次へとこう、まあなんかサイコロの目を振ったとするもしますよね。じゃあそのサイコロの目をどんだけ振っても、なんか出てくる、次出てくるやつが何か分かんない感じだったとしても、例えばですよ、めっちゃたくさん振ると6が多いってなったら、実はイカサマのサイコロなわけじゃないですか。でこれ6123456が本当にバラバラに出たらランダム、何かに偏ったりとかしたらランダムじゃないわけですね。ちょっとした秩序があるわけです。で同じようにして、その例えばそうだな、想像しづらいかもしれないですけど、まあ乱数っていうんですけど、まあコンピュータープログラムの中で乱数ってないと絶対困るんですね。ああそうそう、世界は乱数によって支えられてるんですよ。サイコロ、コンピューターの世界はサイコロがなかったらうまくいかないんですね。でどういうことかだったら、例えば通信とかしますよね。じゃあ誰かと誰かが通信しようとした時に、お互いぶつかる時があるんですよ、タイミングとして。あ、ちょ待って、今使い中みたいな、今トイレ入ってますみたいな感じ。じゃあちょっとしたらもう一回トントンってこうしますねって言った時に、ちょっと待ったらの時に、全員が3秒後って言ったら、また全員でトントンってして誰か入ってますってなっちゃって、デッドロックとか言ってるしますけど、動かなくなっちゃうわけですよ。ずっと繰り返して、みんなが同じタイミングだったら、じゃあ全員が違うタイミングにバラバラになるように、乱数っていうのは結構いろんなところで使えます。で暗号化も乱数が必要ですし、実はまあ乱数っていうのは非常に大事なんで、コンピューターの中に昔は乱数発生器って言って、こうランダムな数字をこう出力するチップがあったぐらいですね。でもこのランダムに発生するチップをですよ、でたくさんこう、なんだろうな、出していって、まあ難しいかな、まあ多次元上にこう点を打つみたいなことをするんですね。何十次元とかいう単位で、そのなんだろうな、まあ、まずちょっと一応想像できづらいかもしれない、説明すると、まずまあ千、まあ1万個の乱数って言って、まあ、例えば0から1までの範囲を無数の数字、ランダムな数字を出しますよね。それを1万個出します。でそれを1個ずらして2次元上にそのプロットすると、だから x1x2 って、 x 軸は1234って順番なに点を打って、で y 軸はちょっと1個ずらした2345って言って、まあそのずらして次元ずらしてあげると、ワンステップずらしてプロットしてあげると、こう一つ前と今の数字の関係がプロットしてることになるわけですね。この辺がね、こうパッとわからないっていうのは、実は数学が苦手じゃなくて学校教育のせいなんですね。学校教育は何も考えず、なんかああいう直線とかを描くことだけ教えるから、あれが一体何を意味してるかを全然教えないんで、この説明が分かりづらいと思うんですけども、要は一次関数って言ったら、直線ピーって引くやつあったじゃないですか、図形で、X 軸 Y 軸だってピーって線、あれは X と Y の関係を表してるっていうことです。であんな感じで X を今時間、 Y を一つ次のステップって言って、今の時間と一つ次のステップの関係みたいな感じで、それをまあ1000次元とかやるんですね。したら まあ、その中、そんだけやると、だんだんパターンが見えたりするんですね。偏りが出たりするんですよ、数字に。で、それがランダム性がないって言ったりするんですよ。偏ったりって言いますと。次元数めちゃ増やしても、もうバラッバラに点が打ってあればあるほどいい乱数発生器みたいなふうにして、1990年代ぐらいにですね、めちゃ研究があって、で、メルセンヌツイスターとかいうすごい方法が出てきてみたいな。で、それ以降はあんまり変わらなかったんで、もうそれは決定だったんで、あんま研究進んでないんで誰もやりませんけども、まあそういう、まあ何が言いたいかったら、もうランダムってのは本当にバラバラ。もうすっごいこう一個ずつバラバラで、何のそのルールも特徴も発生しなさそうっていうのがランダム。で、それに対してカオスは何かっていうと、実は見えない工事の次元で見てあげると、ルールが実は存在しますよと。それは決定論的カオスとか言ったりしますけど、まあカオスは完全なランダムじゃないんですよ。僕たちが気づかないだけで、何かしらのルールには沿ってるよっていうのがカオスです。例えば、天気予報ありますね。天気とか、まあ風か、風がわかりやすいですけど、風って、ずっと風速を計測すると、その秒速何メートルとかでグラフやってあげると、風強くなったり弱くなったりとかって、こう、グラフが上下ずっとしますよね。あれずっと記録しても、どんなに記録しても、バラバラで、もうぐっちゃぐちゃに見えますけど、これをなんか、まあ、そうですね、8次元、もうちょいかな、15次元ぐらいに展開してあげると、見えないですよ。視覚化はできないんですけど、リアプノシス指数だったかな、そういう計算をするとこう形状みたいなのが見えるんですよ。ある程度形状があるないとかが、でそれである程度形状があることが分かってるんですね。でその 12次元の世界でぐるぐる周期性があるわけですよ。ぐるぐる回ってるみたいな、同じところに実はぐるぐる回ってますっていうことが分かります。でそれを使ってその近未来予測って言って、まあなんか3ステップぐらいしか予測できないんですけど、そういうのをすると、実は結構風は当たるとか、いうことが分かってます。で、そんなふうにして、まあ要はカオスはランダムじゃなくて、もうちょっとルールがありますよって。で、僕たちは分かってないで、高い次元で見たらルールがありますよっていうのがカオスです。で、じゃあ今度、秩序っていうのは明らかに分かるルールがある。それに従ってやってるということですね。で、なので予測がある程度できます。で、秩序よりもっと行くと静止、止まってるっていう状態ですね。さあ、こんな風にして、ものの見方、今ちょっと話をしてて、これ知っておくと面白いんですけど、ランダム、カオス、秩序、静止っていう、こう4段階があるわけですね。で、生命が生まれる場所はどこかっていうと、カオスと秩序の間っていうふうに言われたりします。カオスだとぐしゃぐしゃ、ある程度。でも、自然界は、まあ、の挙動はカオスとかしてますけど、海とかね、いろんな。でも、そこまでぐちゃぐちゃだと、ちょっと生命みたいな感じで組織化まで行わない。組織化っていうのは、こう、なんか一定の状態を維持したりとか、なんか機能を発生させたりとかはしづらい。でも秩序まで行くと、今度はあまりにもカチカチすぎて変化ができないと。だちょうど間のとこカオスの縁って書いてて、ここに生命が宿るみたいな話を言われてます。で、まあそういう話をですね、ジュラシックパークの冒頭で言ってるんで、一回ぜひですね、なんか見てみてください。で、そしたら、ああ、言ってる言ってるとか言って。で、まあそれで、まあ要は、ここでじゃあ学ぶべきこととしては、組織作りでルールガチガチはアンバーですね。で、合理性ですごいやるのも結構オレンジじゃないですか。で、多元型は下手したらもしかしたら結構カオス状態に行くわけですね。で、そうならないようにこうギュッと範囲を狭くしてファミリーっていうふうに言ってることで秩序をなんとか保ってるわけですね。で、じゃあティールは生命って言ってるぐらいだから、ルールはある。でもそのルールが結構その、なんですか、ガチガチじゃなくって何かを生み出すようなルールになってますよと。それは何かっていうと自己組織化を促すようなルールになってますよ。 なので、こう、ぐちゃぐちゃはダメなんだけど、秩序ダメな、過ぎるのもダメなんだけど、ちょうどいいルールっていうのを自分たちで模索していくっていうのが、ティール組織の一つの特徴だと言えるんですね。生命現象から考えると。じゃあ、どんなルールがあるのっていうと、例えばですね、紛争解決プロセスとかがあって、まあ、例えばモーニングスターっていう事例が入ってましたけども、あの会社では、まあなんか、社員同士で、こう、って、ちょっとなんか違和感みたいな、なんかちょっとわだかまり発生みたいな時には、ピアツーピアって言って、その違和感を感じた両者で、紛争解決プロセスというルールで、解決案を出して自己解決しましょうっていうルールなんですね。でもガチガチのルールじゃないですよ。そういう小さいルールなわけですよ。お互いで違和感持った人同士で話し合いなさいと。で、その時の話し合いのプロセスはこれ使ってくださいっていう、一見ガチガチのルールなんですが、ルールセットが小さいんですね。組織全体を束ねるようなルールじゃないんです。小さい小さいルール。2転換にしか発生しないルールですよ。こいつを使って、で、もし、まあ、解決しなかったら、第三者はもう一人呼んできてくださいっていう。で、そこで解決したら OK。で、無理だったら委員会を作って解決策を考えるっていうルールなんですけど、そしたら、この知らない間にですよ、あちこちで2転換の、その、まあ、言ったらその、ルールをこう、適用し合って、勝手に話し合いが行われて、全体として、みんな、その、問題は常に起こるんですけど、勝手にどんどん解決していってるっていう状況を作ってるっていうことです。ここが一つポイントですね。なんか、その、普通だったら、組織全体になんかルールが敷いてあって、まあ、例えば、上の人の言うこと聞けとか、わかんないですけど、就業時間のルールがあったりとかするわけですけど、そういうのがなくて、チーム間で話し合う。ただ話し合うじゃなくて、話し合いのルールみたいなものを用意してる。話し合って自分で決めろよ、知らんぞって言ったらカオスの方に行っちゃうんですけど、話し合いのルールみたいなのがちゃんと決まってる。そのルールが微妙なルールで、すごくいいルールで、自己組織化って言ってそれらを使っていくと、全体のなんか、全体としてまとまりが出てくるような小さなルールをセットしてるっていうのが一つ特徴です。じゃあ、ちょっと今組織の話しましたけど、生命についてちょっと考えてみたいんですけども、生命っていうのは、実はそういう小さい小さいルールが集まって、でっかいルールを、でっかいその一人の、まあ、例えば人間を形作ってるわけですね。不思議なことにですよ、僕たちの、まあ、一番最初は受精卵ってやつですね。精子と卵子がひっついて、まあ遺伝子が交配されて1個の細胞が生まれるわけじゃないですか、受精卵。こいつが半分になりますね。半分になったやつがそれぞれまた半分になってって言って細胞分裂ですけど、まあどんどん半分半分半分って、半分になったやつがそれぞれまた半分なんで、自浄自浄自浄って繰り返していくんで、最初ゆっくり増えてるように見えますけど、××2××2×2ってずっとする計算って実際やったら分かりますけど、途中から信じられない量の爆発的な成長を見せるんですけど、で、その時にですよ、全員同じ遺伝子を持ってるわけじゃないですか。なのに、なんかは爪になるし、なんかは眉毛になるし、なんかは耳たぶになったりするわけですよね。今んところこれよく分かんないですよ、理由が全然。で、ただ一つ言えてるのは、自己組織化っていうので周りとのインタラクションや情報の伝達の仕方でお互いにやり取りしている中で自動的に近い人同士との情報がそのまま伝播してって全体として共有してそれぞれがやる役割が自然と決まってるんじゃないかって言われてですね。でそれは理由はなんか人間の受精卵ではやらないですけどなんか動物の受精卵とか途中でこうベッて半分に切って分けて別々に培養するとかした時にどうなるかとかいう研究とかがあってまあそういう研究の結果とか人工生命の世界に持ってこられたりして議論とかするわけですね。でそれをじゃあコンピュータシミュレーションと同じこと似たようなモデル作ってやってみようとかいうことをやったわけですけどまず分けたやつはそれぞれがまたちゃんと別の成人まで育ったりするわけですね。 で、これは各個々のその細胞のなんかインタラクションといって、お互いの情報交換で出来上がっていくもんじゃないかっていうことがまあ分かったんです。で、そうこうしている時に化学の人がいい例で、こうシャボン玉がもう同じようなことだよみたいな話が出てきて、まあシャボン玉はまあマッチ棒をこう2本ひっつけ、お尻同士、あの頭のこうところじゃなくてお尻同士をこう持ち手同士こうピタッとつけた棒状のものが、まあ界面活性剤とかそういう形状をしてるんですけど、あれをイメージにもあって、片方が水が好き、片方が水嫌い、嫌気性とか言って、片方は浸水性とか言ったりしますけど、嫌水か、まあ疎水とか言ったりします。疎水と浸水って、水が好きと水嫌いってあって、でこいつらがこう泡の中にガシャガシャってあって、でこう空中とかにこう膜、こうなんか膜みたいなの作ってあげたら、こう膜状にこうザーッと並ぶわけですね。でもこれを思いっきってこう空中に放ってあげると、間に水を挟んだ状態で、まあ水好きなやつ同士はこう水両側から水を挟み込んで、みんなで水挟み込んであげく9になれば安定できるっていうふうにして、でも9になろうっていう号令は誰もかけてないわけですよ。でもお互いにこうガチャガチャ影響を及ぼし合いながら、そのエネルギー最初の方向に向かおうとすると9になっちゃうっていうのが、あの自然に起こりますよっていうのが、いろんなその化学の世界でもあって、でそこはルールが一応その物理の世界でのそのエネルギー最小の方向に行くっていうことと、あの浸水疎水のルールっていうのだけで、ガチャガチャガチャってやると急になっちゃうと、ああいう自己組織化がその生命の源であるっていうふうに、実はこう人工生命では結論付けてるわけですね。ということで、じゃあここから考える、生命の例えをしている、そういうふうに僕たちは感じている組織っていうのは、いろんなところに微妙なルールが存在してて、そのルールが全体としてのまとまりを作ってくれるような、いいルールと、局所的っていうのは、こう部分部分の位置でいろんなことをこうその場でお互い同士でこう小さい単位で解決するんだけど、その解決案がなんか全体とかにも伝播したりするような仕組みのルールを揃えていくと、生命っぽい組織になるわけですね。だから人工生命の研究をからティール組織の中身であれば、生命がどういう仕組みかっていうと、今言ったように自己組織化は小さいルールの集まりですよと。でそのルールは結構局所的っていうか、お互い小さい小さい、こう例えば人間1対1とかちっちゃいチームとかの中で機能するルールなんだけど、あれ自由にやってじゃなくて、一応ルールがあったりする。ちゃんと話し合いのやり方とか、そのルールがチンしゃべるチンってするっていう、なんかそういうルールだったりとか、いろいろあるんですね。黙祷してからとか、さ組織の慣行によっていろいろ工夫したいと思うんですけど、そういうルールがあって、そこで出来上がったいろんな得られた知識とかが全体にもこう反映していくみたいな、で全員が全体を感じながら部分部分で必要と思うことをどんどんやっていくことで、一つのまとまりを得るみたいな。でそれは実はその組織でいうと外側、外界といって、外側の世界、要はお客さんとか市場とか社会とこう触れるところの人たちの間でもそのルールがあるわけですよ。どういうルールか。でそのルールがこうティール組織の中では面白いんですけど、正しい、誠実とか、で今できるベストとか、その時のベストって言ってるのは、心の内なる声を聞いて正しいと思うことを選ぶみたいな表現の仕方をしているんですが、人間のその見聞きする論理とかそういうのも全部含めて、直感みたいなところにこう深く掘り下げて、これが正しいと思うことを選んでやってみて、でティール組織の構造としては結構試しにやってみるみたいな文化が多いんですよね。試す、結果得る、試す、結果得るっていう、まるで生命がいろんなことを実験して、こう、学習していくかのような動きをして、それで、それぞれのパーツの場所で こう同時多発的にいろんなことが起こって組織として広がっていくみたいな構造になってます。じゃあちょっといろんな話しましたが、何年か前に学習する組織っていうのはすごい流行ったわけですね。その中でダブルフィードバックループっていう学習の説明があるんですね。シングルループ学習っていうのは、なんか前提があって、僕らの用語だとフィードバック制御以上なんですけど、何らかの前提があって、それに基づいて意思決定する。で、調整だけすると。前提は疑わないというのはシングルループ学習っていうふうに言っています。で、これってアンバーっぽいんですよね。で、じゃあダブルループ学習って言って学習する組織で言ってるんですけど、それは前提を疑って、その前提を修正しながら目の前のシングルループを回しましょうというのが、学習する組織の一つの肝なわけですね。で、これって何って言ったら、生命現象で考えると、生命はですよ、例えば、脳とかもその一番の端的な例ですけど、例えば視覚障害、小さい時に患った人は視覚領域を他のことに使ったりするんですよね。聴覚とか触覚とか。で、それによって目が見えないことを補うようなことをしたりするわけじゃないですか。それって環境に対して適応してるって言ったらいいんですかね。もうちょっと違う例を出してみましょう。例えば脳の拡張現象とか言ったりしますけど、僕たちは車を運転している時って車がもう全部含め自分の体のように感じる瞬間ってなんですね。運転があんま上手くならない人は意識して運転しすぎてて脳が持っているその拡張現象みたいな能力を活かせてないんですね。どうしたらいいかって言ったら、車乗っている最中に地面のロード道路状況、ガタガタとかザラザラとかそういうものを感じ取ろうっていう意識で乗るんですね。そうすると自然と言ったら座っててハンドルや音やあとは膝とかお尻とかに伝わってくるただ微妙な振動なのに、もうまるで自分のタイヤが足かのように感じてくるようになるわけですね。これ結構短時間でできるんで、ぜひ実験してみてほしいんですけど、自転車でもいいですし。でそうするときって、実は脳は、その実際こう MRI とか取られてないんでちょっとわかんないんですけど、一応言われてるのは、自分の体の範囲が大きくなってると。だから制御できるっていうふうに言われてるんですね。これは、面白いんですけど、これ、僕がパイロットの人に話したらこの話を。わかるわかるって言ってて、こう、でっかいものすごい大きいわけですよ、ジャンボジェット。あれとかを、こう、全体を感じ取りながら運転してる時があるって言ってたんですね。で、それができないと、全然うまく運転できないと。で、今の、航空機っていうのは、コンピューター制御で手伝いすぎて、で、なんか着陸するときもなんかこう、ガイドが出て、それにこう、合わせるように運転するから自分で感じ取るみたいなことをさせないすぎて、こう飛行機全体がどっち向いてるか分かんないらしいんですね。感じ取れない人たちが増えてると。でもベテランの昔のパイロットはそういうの全くない時に運転してるんで、なんかね、飛行機ってまっすぐ降りないんですって。風が横から来てるとその横風に流されないようにこう風の向きにちょっと右向いて、いや右から風来てたらちょっと斜めに向いて着陸するんですね。右向いてでバーッと降りてきて、そのままダーンって着地したら危ないじゃないですか。降りる瞬間にちょっと向き変えてまっすぐに向けてターンと降りるらしいんですね。でもそういうのをしようと思ったら、飛行機がどっち向いてるって自分が感じて、自分の体のように感じなきゃいけないわけですね。でもそんなふうにして脳はそういう感じようってすると身体の範囲を広げるんですね。で、適応できます。で、この能力ってすごいなって話になって、いろんな実験の中で、例えば、もう普通に考えたらわかりますけど、例えば、指をこう切断しちゃったとかいう怪我する人って言いますよね、たまに。で、その後病院にこう、止血して持っていくわけじゃないですか、指を。で、神経つなぐとかいう手術をするわけですね。神経つなぐったって切れた神経が元の位置に全部つなぐわけではないですね。だいたい神経は多分この辺ってベッてつけてるわけですよね。 あとは勝手につなぐわけじゃないですか。ということは、もともとのつながってたとこと一緒のとこにつながってるわけではないわけですよ。細かい単位で見たら。でも、リハビリをすることで直すんですね。つまり、脳は後天的に、この、こう引っ張ろうと思ったらこの信号を出したらいいけど、前はこの信号で引っ張れたのに、今は引っ張れない。だ違う信号をいろいろ出してみて、ガタガタやってるうちに、こいつをうまくいく方法を脳がその場で作り出す。だから僕たち、言われてるのは僕たちは5つの指を持ってるから、そのために必要な脳が生まれてるっていうふうに言われてるんですね。で、それでまあ、例えば義肢の人たちは、こう、その義手の人たちは義手を扱うためのその脳としてもう一回こう学習し直して新しい回路を作ってるっていうことが、まあ大体そうだというふうにみんな研究者は言ってるわけですね。だから今義手とかの研究でも微妙な脳のその電流や刺激を受け取れるそのセンサーをつけてあげて、であとは学習者が要はリハビリとして動かせるって信じて、人差し指動かそうとかいろいろやってガタガタやってると、この人間が作ったルールの手を自由に動かせるようになるみたいなふうになってます。でこんなふうにして脳っていうのはこう学習して全体を感じたりとかするっていう、そのセンシングみたいなことをするとうまく全体を感じたりできるわけですね。じゃあここまでの話を振り返ってあげれば、組織の慣行っていう中で、まあ、例えばこの組織は一つの生命として考えた時、どういうことをしたいと思っているだろうかって問った時には、論理的に考えすぎるより感じるっていう意識の方が大事なわけです。感じる、この場を感じるんだよ。そうすると僕たちの脳は一生懸命いろんな情報を集めて何とかして場の方向を感じようみたいなことを起こって、場を一つの自分の身体や自分の体の一部と思うみたいな意識状態を作っていくわけですね。でこの意識状態っていうのは実は我がないんですよ。我、私とかが消えるわけです。ある程度抑制されるんですね。なので実はティールっていうのは統合的意識って言ってるんですけど、この状態っていうのはエゴが非常に少ないんですね。平時エゴが減る理由は簡単です。バーと私を同一化するってことを起こしたら、私は消えるわけですよ、ある程度。だから、まあ、それ逆もシーンで、エゴを抑えるような、そういう、こう、普段の取り組みとかをすることによって、ティール組織っていうのは、まあ、作りやすくなると。だから、いろんなティール組織とかでは、瞑想とか、ヨガとか、そういうのを取り入れたりとか、マインドフルネスとかやったりするのは、その理由もあると思います。なので、まあ、組織づくりの中で一番最初にやれることは、まあ、例えばですよ、会議中にみんなで自分、まあ、今から会議するけど、エゴって言って、自分が間違ってないを証明しようと頑張ったりとか、本当は間違った、ごめんなさいと思っても、それを隠そうとしたりとか、強い自分を演じようとかして、こういわゆるエゴって言いますけどね、私がとかいうやつ。あれをやろうとしていないか自分でこう確認しましょうというようなことを最初にやってからスタートするとか、そういうエゴをなくしている時の状態の感覚をこう養うような、そういうワークをしたりとかして、それから組織づくり自体を取り組んでいくと一ついいかなと思います。でまあ結構これで大体その精神性みたいな高いレベルの精神性がティールでは要求されるところは、なんか理由がちょっとは、まあ、別の角度から説明できたかなと思います。で最後にちょっと全体を見るっていうことについて、一つ面白いその人工生命の世界の話があるので、これを紹介して終わろうかなと思います。でボイドっていうシミュレーションがあってですね、まあボイドはバードとアンドロイドの略、造語なんですけど、まあ、鳥の群れとかがすごいうまくその変態って言ってね、群れをこう維持してビューって飛んでる様子があって、あれどうやってやってんだろうっていうのをコンピューターシミュレーションで再現しようっていう研究がありました。でいろいろ試行錯誤してた結果ですね、分かったのが、鳥はですね、1匹ずつの鳥に 全体の方向をかん、まあ、計算でね、各鳥が飛ぶ方向をベクトルに表したり、そのベクトルの合成の平均値っていうのとの方向になるべく行きなさいと、全体の方向に行きなさい、で近すぎず遠すぎずっていう距離を保ちなさい、で周りと同じぐらいのスピードで飛びなさいっていう3つのルールを与えて、鳥バーって配置してゴーって飛ばすと、ものすごい見事に飛んでって、でなんかそのまあインターネットでボイドって検索してもらうといいんですけど、そのこう柱とか置いててもそれをうまいこと避けてぐるんぐるん回ってとかいうすごいシミュレーションがあるんですけど、まあその動画とかはね、あの人工生命とかで、ね、2000年代ぐらいに研究なんで、画質が今見たらめちゃくちゃ荒いんですけど、当時はすごい綺麗でびっくりしましたけど、まあそういうそのシミュレーションが見えます。でこの時に鳥はルールはですよ、近くの鳥との情報のやり取りをしていて、でも同時に全体の向きっていうのを感じてるっていうことですね。だからここから考えた時、そしてそれによって複雑なその飛び方をして全体としては人を止めになって飛んでるっていう、この小さな研究から考えても、組織としてまとまりを持たす方法はトップダウンでガッと全員になんかやることを指示するしなくても、全体と部分がこう相互作用するような、そして部分は隣同士とか近いところと相互作用するっていうルールを作って、そういうルールを持っているものをいろんな組織の中に適用してルール作っていったりとかすることによって、自己組織化するセルフマネジメントなその組織を作る一つのまあ助けになるんじゃないかというふうに考えられますということですね。まあ、なのでこの今ずっと説明してきましたけど、自己組織化とかその人工生命の話とかから、そのルールとかどういうルールを敷いてるかとかいうのをティール組織読みながらこうピックアップしていくと、そのルール1個が近くの人たちとうまく問題を解決しつつ全体に対して影響を及ぼすようなルールになっていることが多いので、ああなってるなってるって思いながら読んでもらうとですね、あのいろいろこういうふうに組織作りやってみようってアイデアが出てくるかなと思います。ではですね、最後にちょっとまあティール組織を作る上での最後の最後にちょっと僕なりの まとめなんですが、作ろうと思う人はですね、まず本人がティールな意識になるということです。でただティールな意識って何言ったら統合的な意識なんですけど、これはね、あの自分がそうじゃないわっていうのを本当に自覚するとこからスタートすると思うので、僕自身の経験では、うわー俺全然誠実じゃないってがっかりしたんですけど、いろんなワークショップを皆さんとやってる時に、そのがっかりした時から初めてですね、なんかよく分かってきたというの経験がありますんで、まずですね、まあ、あの認知バイアスじゃないですけど、自分がもう全然誠実じゃないとかそういうことをこう、うわ我欲にまみれとかいうのも今も本当に痛感してるんですけど、そういうふうのをもうしょうがないって認めることが、なんか心から頭でするんじゃなくて、なんかがっかりするけどでも希望があるみたいな状態になるところからスタートして見てもらうと、あのスムーズにいくかなと思います。いやそのためにじゃあ何したらいいのっていうのは、まあいろいろやってくださいと、座禅してみたりとか、わかんないけど踊ってみたりとかまあはたまたですね写経をするとか、まあなんか自然の中歩くとか、まあそういうことをしてですね、あの手この手してるとですね、なんかパカッとなんか開けてくるかなと思います。それではなんかまた別のいろんな話をしていきたいと思います。